今朝与えられている御言葉はですね、有名な良きサマリア人の例え話ですね。皆さんよくご存じだと思います。一人のユダヤ人がエリコに向かってですね、歩いておったら突然強盗に襲われた。瀕死の重傷を負ってしまった。そこに当時の、ね、ユダヤ人教の人たちが通りかかって、みんなね、彼を見ながらすぐと、ね、逃げ去ってしまった。もうダメかと思っていたときに、そこに一人のサマリア人が通りかかって、このユダヤ人を一生懸命です解放して助けたという、まあ、そういう話ですね。皆さん、このメッセージ、誰がこの人の隣人になったかということで、そしてあなたも同じようにしていなさいとおっしゃった。このメッセージ聞くだけやったら簡単です。でもね、それを実際行おうとするとですね、大変大変だなと思うんですね。特に私のようなね、メッセージを人に取り次ぐ者にとってはですね、イエス様の前にどのようにね、あなたは立ちますかというね、厳しさが厳しくですね、問われるんですね。それはやはりこの話を聞いて、あ、いい話だったと言うだけで終わってはならないということですね。やはり心から神様に向かって対してですね、厳しく自分を心に問いながら、同時に悔い改めてイエス様に従っていこうということですね。ところでこの例え話は何人かの人物が登場しますね。でもその中で今日は特にこの瀕死の重傷を負ったユダヤ人、彼にスポットを当てながらですね、3つのポイントからメッセージを取り付いていきたいと思うんですね。まずこの箇所から汲み取りたいメッセージの一つ、第一のメッセージはですね、私たちの人生には時として思わぬ苦難や試練が待ち受けているということです。これはクリスチャンである人もそうでない人も全く違いはありません。皆さん、このね、例え話を読んで一つ疑問が湧きませんでした？疑問、私疑問湧いたんですよ、ね、もう当時はね、そんなに警察もね、ルックもそんなにないのでね、やはり強盗事件とかね、襲われ事件とかやっぱりたびたび起こっていたと思うんですね。なのにたった一人で彼はね、どうしてその危険な道に行ったんでしょうか。疑問に思いません？皆さん、私やったら、私ビビリですからね、本当にね、本当に私やったら一人怖いな思ってですね、その例えばですよ、仲間と一緒にね、小杉さんね、テイラーさん一緒に行きませんかって ね、仲間になってもらってですね、行くか、あるいはもっと腕っぷしの強いね、用心棒を雇って行くかも分かりませんね。けどもこの人は一人で行った。自分に自信があったんでしょうね、おそらくね。まあ自分だけは大丈夫や、いろんな人をね、されてね、いろんな事件あるけどもね、自分だけは大丈夫や、おそらくそう思っていたと思うんですよ。皆さんそう思いません？皆さんどうですか？この間もね、その若い女性がですね、ナイフでね、ある客からこう刺されて、亡くなるという事件がありました。その前はなんかね、また車にぶつけられて死んだという事故がありましたね。私だけは大丈夫、そんな事件に遭わへん、事故に遭わないと思っておられません？何の根拠もないのにね、ちょっとさ、今日の日にね、どうなるかわからないね、そうでしょう、脅すわけではありませんよ。実際そうじゃないですかね、ええ、でも自分だけは大丈夫という思い込みも、自分だったら逃げられるという自信も何の役にも立たなかった。時として人生こういうこと起こるんです。あんまり私政治の話はしたくないんですけども、今ね、トランプさんが 25% 日本に税金かけてきたと、テレビは大変だ大変だと言っております、ね、特に輸出関係の方にとっては死活問題、大きな不況になるかも分かりません。このように誠実にね、人生ちゃんと真面目に生きていたとしても、突然何かが降って湧いたように厳しい状況に直面する時があります。自分の力だけでどうすることもできない、ね、理不尽だ、不条理だ、なんで私だけがとつぶやきたくなる気持ちもよくわかります。でもね、その時に大切なことは、つぶやくだけの人生で終わるのか、 それとも神はいる、だから私の人生はこれで終わらないと言って、どこまでも信仰に立って希望を抱いて前を向いて一歩一歩歩んでいける人生になるのか、大きな違いですね。一人の方の証を紹介しましょう。昔淡路島にですね、大江聖介さんという人がいました。漁師さん、日々ね魚を釣って生きていたけども、この人はね村一番の嫌われ者、何度も悪いことやって何度も警察の世話になったんですね。ところがそういう人も結婚しました。そして3人の子供が与えられたんですね。ところがその3番目の子供が生まれてばかりの時に、奥さん、まあおそらく産後の日差しが悪かったんでしょうね、亡くなってしまいました。後に残されたのは小学校2年生の女の子と5歳の長男と、そして生まれたばかりの赤ん坊でした。清介さん赤ん坊の世話で寮に出られなくなりました。仕事ができない、もう両親にとって仕事が寮に出られないというのは死活問題ですね。どうなるんだろう、不安と恐れに押しつぶされた彼はですね、自暴自棄になったんですね。一家心中を考えた。そして彼は包丁を取ってきてね、一番下の生まれたばかりの赤ん坊から殺そうと思って、その赤ん坊が寝ている赤ん坊の上からですね包丁を振り上げたんですね、殺そうと、ね、ところがどうしてもできない。彼はもう一家心中することを諦めて、もう畳の上にドスーンとね、もう大きな勢いでですねバーッと転がったんですね。そしたらそのガタガタガタといったその瞬間に、本棚からある一冊の本がコロコロコロと転がり落ちた。でバタッとこう開いている、何が書いてあるのかなと思ってふっと見たらね、空の鳥を見なさいと書いてあった。あと実はそれ新約聖書だったんですね。どうやってその家にもね新約聖書があったんですよね。で、その聖介さん、その意味がわからないからね、近くに教会があった。その教会の牧師を訪ねたんですね。先生、牧師さん、これどういう意味ですか、私わかりません。そしたら牧師はこう答えました。聖介さん、この空の鳥を見なさいという月が大切なんです。いいですか。次にこう書いてあります。巻きもせず刈り取りもしないけれども、神様は鳥を養ってくださっている。聖介さん、神様はあなたのことを大切に思ってあなたを養ってくださるんですよ。だからね、自暴自棄にならないで心を入れ替えて神様に悔い改めなさい。この牧師をの言葉が彼の心に響いたんですよ。それで彼は素直に神様に向かって祈りました。悔い改めました。神様、申し訳ありませんでした、私は本当に自暴自棄になって、この3人の可愛い子供、神様から授かった子供を手にかけようとしておりました。ごめんなさい、申し訳ありません、私はこれから神様がいて養ってくださることを信じて頑張ります。彼はそう祈ってですね、そして彼は家に帰りました。その時にね、3人の小さい子供たちを前に手をついてね謝った。とっさん、お父っつぁんが悪かった、お父っつぁんは今日から心を入れ替えて神様の子供になったんじゃけん、今までのことは許してくれ、堪忍してくれ、祈りました。するとね、長女がこう言ったそうです。小学校2年生の長女、お父っつぁん大丈夫、赤ちゃんの世話が私がするから、明日から寮に出て行って。5歳の弟も言いました、お姉ちゃんの言うことしっかり聞くから心配せんでええで、こうな息子がね、子供やね、そう言ったそうですね。それで安心して、その聖介さんはその病院に行った。心が入れ替わりましたから、 後にこの清介さん、あれだけの村人の嫌われ者だった清介さんが、それからは村人の人から信頼されて、清介さんがいないとこの村は持ちませんと言われるほど信頼される人になったそうですね。皆さん、そのようにですね、本当に人生ね、御言葉を信じて神がいると信じて前向きに行くのか、大きな転換点が皆さんの前にある。皆さんはどちらを選ぶんでしょうか。そして二つ目はですね、その神様に祈るものは神様は必ず助けてくださるということです。先ほどね、あの福若さんのね、素晴らしい証がありました。祈りということ、私もそれ聞きながら改めて教えられました。そして神は祈る者を必ず助けるということですね。皆さん、このユダヤ人、まあ、普段から祈っていた人かどうか分かりませんね。彼は自分の足で立てなくなるほど大きな傷を負った。だから何時間もそこにとどまるしかなかった。誰も助けてくれない、ね、レビ人と祭司が通り抜けていきましたけども、通ったんね、おそらく私は彼らだけではないと思うんです。もっとたくさんの人が、ね、通ったと思いますね。でも誰も助けてくれない。みんな自分を見捨てて通り過ぎていく。彼は改めて世間の冷たさというものを嫌というほど味わったと思います。ユダヤ人は神の子としてみんな兄弟姉妹だと教会では教えられているけども、実際そうではない、なかった。彼の心の中に失望と怒りが湧き上がってきたことでしょう。いや、絶望と言ってよい。もしかするとも自分の人生を呪ったかもしれません。しかしです、彼の人生はそれで終わらなかった。最後に大逆転があったんですね。それも全く予想もしない逆転劇です。おそらくね、彼は瀕死の重傷を負って目の前に死というものがぶら下がってきたときに、彼は思わず神様に叫んだと思います。祈ったと思います。神様、助けてください、まだ私は生きたいんです、ね、奥さんに、ね、申し訳なかったと、ね、あのお詫びの一言も言ってから死んでと言ったかどうか分かりませんけどね、彼は本当に心から祈った、ね、人間死が目前に迫ってきた時はね、どんな気丈な人間でも心から神様に助けを求めるんです。昔あのロシア、ちょっと古い話になりますけどね、ロシア革命ってあったでしょう。あのロシアがね、ソビエトになった、そのロシア革命を指導した人はレーニンという人ですね。レーニン、このレーニンという人は根っからの無神論者で、普段から神さんかいないと言ってたそうですね。ところがね、ある時ね、何か捕まりそうになったのかどうか分かりませんけどね、命の危険が迫った。彼何と言ったか、神様助けてくださいと言ったそうですね。無神論なんてのはその程度のものなんですよ、皆さん、ね、自分が本当に命の危険を感じたこともない人がね、ただ言ってるだけのことですね。そうではない、ね、そういうふうに人間はね、やはり神様の形に似せて作られているから、やはりいざという時には祈るんですよ、ね、それはともかくこのユダヤ人も必死に祈りました。その時に予想もしないことが起こった。一人のヤマリア人が倒れている彼のところに近寄っていって、高価なオリーブ油を惜しげもなくたっぷりと塗って、しかもブドウ酒まで注いで、そして包帯をして、さらに家畜に乗せて宿屋まで連れて行った。それだけで終わりません。彼の体が癒されて自分の足で 立ち上がることができるまで宿賃も医療代も全部払ってくれた。もう何もかも至れり尽くせり、神様は万全の配慮を持ってですね、このサマレビを通して、ね、彼の命を助けてくださった。この良きサマリア人というのは誰のことを指しているんですか？それはイエス様のことですね。そして倒れた私たちはユダヤ人、倒れたユダヤ人というのは私たちのことかも分かりません。イエス様は本当に真実な神様なんです。信じて祈る者を決して見捨てはしない。もちろん私たちを訓練するために場合によっては非常に厳しい状況に追いやられるかも分かりません。時には絶望するしかないようなことが起きるかも分かりません。しかし決して見捨てられることはない。ノックダウンさせられることはあっても、ノックアウトさせられることはないんです。耐えられないような試練に合わせられることはない。これが聖書の約束ですね。ですから私たちがどんなに深く傷ついても、それを神様は必ず癒してくださるんです。立って歩けるようになるまでずっと寄り添って解放してくださるんですね。聖書は語っています。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくだされないことがあるでしょうかと言ってますね。ローマ8章32節ですから、神様さえ信じて見上げていけば絶対大丈夫。そのことをもう一度覚えたい。そして三つ目に覚えたいことはですね、そして罪と死の力から救い出すことができる方はイエス様しかいないということです。皆さん、ここでもう一度考えてください。ユダヤ人を助けた人物、どうしてサマリア人だったんでしょうか？もっと他にいろいろね、関係の近い人とかね、中のユダヤ人の中の良い人もいたと思います。なぜサマリア人か、皆さん長い間クリスチャン生活を続けていらっしゃる方はご存知と思いますけども、当時はユダヤ人とサマリア人というのは一番仲が悪かったんですよ。今で言ったらイスラエルとハマスみたいなもん、まあ、そこまで、ね、ひどくないかも分かりませんけどもね。なぜユダヤ人と最も仲の悪いサマリア人か、それは神様と私たちの関係を一番的確に表しているからです。ユダヤ人とサマリア人の関係、仲の悪い関係はちょうど神様と私たちの関係。神様からすれば全ての人間は神に背を向け自分勝手に生きて、いろんな罪を犯す、いわば敵のような存在です。人間は生まれながらに神様と敵対しているんです。それが人間。普通であれば神様の怒りと憎しみと呪いを受けて滅びるしかない存在。あなた方は生まれながら身怒りを受けるべき子らであったとパウロはね、エペソ書の中で語ってますね。しかし憐れみ深い神様はそんな私たちを滅ぼすことをしないで、見捨てることをしないで、私たちの罪を背負い身代わりとして十字架にかかってくださった。それによって私たちは癒されたんです。イザヤ書53章5節にこう書いてあります。ここはちょうどイエス様について予言をしたところですけどね。彼、この彼というのはつまり、すなわちイエス・キリストのことですけども、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたのであると書いてありますね。皆さん、同じように私たちも罪という強盗に襲われ、とても自分の足で神様に向かってまっすぐ歩くことはできないものですね。どうね、本当に罪の力でも瀕死の状態、これが私たちの姿です。しかし憐れみ深い神様はその憐れみによって私たちを抱き上げ、葡萄酒を キリストの血という葡萄酒によって私たちの罪を清め、そして癒し、立たせて救いの道を歩めるようにしてくださった。もう一人証を紹介しましょう。ある牧師の証ですけどね、この先生は焼き物が好きでした。ろくろで寝てですね、こうねバッと焼くですね、焼き物、皆さんの中でもね好きな方いらっしゃると思いますけどもですね、で時間があればね、いろんなところのね名産地を巡って、そこで働いている陶器師の話を聞くことが好きだったんですね。ある日彼は一軒の陶器師の家を訪ねました。そのガラッと戸を開けてですね、中に入るとね、一番目立つところに大きなガラスケースが置いてあって、その中に自分で作った2つの花瓶がね並べてあったんですよ。それを見たその牧師はね、その陶器師に言いました。陶器師さん、これ素晴らしい花瓶ですね。私もいろんなところ回ってるんですけどね、とても素晴らしいです。どれぐらいするんですかと遠慮なく聞いた。すると陶器師は答えました。牧師さん、この世のお金を全部持ってきても、私はこの花瓶だけは決して売ることはしませんと彼はきっぱり答えたそうです。なぜですか、ね、驚いた牧師がそう聞くとね、その陶器師はこう言いました。実はね、私は数年前までアルコール依存症でした。しかもギャンブルにも溺れていました。悪魔に魂を預けていたと言えるでしょう。しかし私はある時、友人の勧めもあってある教会の集まりに参加したんです。集会が終わって家に帰る途中、道端のこうゴミの山があった。そのゴミの山に袋に入れた一つの土が捨ててあった。それを私見つけました。まあ、誰かがいらなくなって捨てたんでしょう。私はそれを家に持ち帰って、それでこの袋に入っていたこの土で花瓶を作ったんです。私は無用なものとして捨てられていた土でこの美しい花瓶を作ったんです。その時私はこう思いました。私にさえこのようなことができるならば、神様も私をこのように作り変えることができるはずだと思った、ね、その時から私は私自身を神様の御手に委ねて、神様どうか私を新しい人に作り変えてくださいと心からお願いしたんです。そしたら神様はアルコールとギャンブルにどっぷり使っていた私、本当にゴミの山に捨てられていたような私を美しい花瓶のような人生に作り変えてくださいましたと、まあこういう証ですね。皆さん、神様はこのように私たちを作り変えることができる。どれほど汚れ果ててゴミのような人生を送っていても神様は見捨てることなく見事に救い取ってくださった。そして今私たちは救われました。救われている私たちだからこそ、この良きサマリア人、かつては良きサマリア人として私たちを救ってくださったこのイエス様に習って、良きサマリア人に習って、そういう人生を生きていきたいと思うんですね。昔時々私説教に引用しますけども、マルチン・ルーサー・キング牧師、この牧師がある時ですね、この良きサマリア人からメッセージをした。その中で彼はこう語ったそうです。ユダヤ人を見捨てた祭司とレビ人、彼らはこのユダヤ人を助けたら自分がどうなるかを真っ先に考えた。しかし良きサマリア人は自分が助けなかったらこのユダヤ人はどうなるかを考えた。それが二人の行動を分けたのだと。私はこの話を読んで、ああなるほどなと思って、本当に意味のある意味深い話だと思いました。そしてこのことはね、私たちが 誰かの隣人になるとはどういうことであるかということを教えている話だと思います。この1週間、良きサマリア人として私たちの隣人になってくださったイエス様に習いながら、少しでも私たちの与えられた賜物、タラントをですね、用いて、あなたの近くの無理をする必要はありませんけども、誰かの隣人になっていければ、これは本当に価値のある素晴らしい人生だと思います。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの有名な良きサマリア人の例え話からメッセージをいただきました。私たちの人生、思わぬところに落とし穴があったり、試練や苦労が待ち受けております。特に自分は大丈夫と思っている部分がありますけれども、決してそうではない。しかし、どんなに恐ろしい状態になったとしても、神様は祈る者を決して見捨てない、必ず助けてくださるということも、今日もう一度改めて覚えることができました。ありがとうございます。私たちには祈りという、他の者には決して持つことのできない大きな武器があります。どうかその祈りを通して神様に頼り、そして良きサマリア人に倣って隣人に仕えていくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。